社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後お泊まりでサービス細胞店取締役を得て今現在のケアネーションを、はい、お立ち上げになったりします。この辺の経緯をですね、簡単で構いませんのでご説明いただきたいんですが、どうしてこんな風な感じで創業なさってらっしゃるんでしょうか。
あ、わかりました。したら今の続きで言うと、そのデイサービス一職員から始まって、はい、管理者ですね、その施設の管理者になって店舗を増やしていこうっていうのがまず会社であって、もろもろ増やしていって、まずそこでマネージャーになりました。でその中で、当時やってたのがその民家を改修したお泊まりのできるデイサービスだったんですけど、会社的にちょっと個室も使ったのはどうだろうかっていうので、一番最初に作った個室のデイサービスがあったんですよ、お泊まり。いや今でいう、ブルーミングケアの前身の形なんですけども。で、それで、作っていった中で、会社自体が、その大手のお泊まりデイサービスをやっているところと、やることになったので、私がそこの事業部の、責任者として入って、役員として、ブルーミングケア、という今のブランド、お泊まりの完全個室のブランドの役員として入ったんですね。で、そのブルーミングケアという事業を私すごく好きだったので、絶対その地域のためにもなる、今後の軸となると思ったので、もっと発展をしていきたい。という思いから、このケアネーションという会社の企業になった感じですかね、イメージで言うと。
なるほど、ありがとうございます。はい、その企業創業にあたって怖さとか、
はい、
あ、何でしょう、周りからの反対とかそんなのはなかったでしょうか。
はい、周りからの反対は正直わからないんですが、怖さは何か知らないですけどあんまりなかったですね。その理由としては、その一人でいきなり起業したわけではなく、その一緒にブルーミングケアをやっていこうっていう仲間たちがたくさんいたんですね、その当時。まあ、今もいるんですけど、その仲間と一緒にやったので、ドキドキとかワクワクの方が強かったですかね、その時は。はい。
あの、ケアネーションを始めて、何かこう、学ばれたこととか、勉強になったこととか、そういうことはございますでしょうか。
ああ、たくさんありますね。あの、ケアネーションになって、私初めて、今までその、前のその会社でも、直営事業部だったんです。直営だったんですね。の FC の方ではなく、ただケアネーションの、代表になったことで、FC 加盟店のオーナー様とかとも話す機会が多く、とてもいろんな刺激をもらっているので、そこが一番大きいですかね、私の中で学んだこととしては。はい、
例えば具体的にどんなことを学んだかいらっしゃいますでしょうか。
あの、あくまでも私がやつの直営だけだったので視野が狭かったんですよね、デイサービスに対する。ただあの加盟店さんの中にはすごくいいサービスも行っていた、こういう視点があるんだとか、あのこういうサービスをしてるんだっていうのをすごく学びましたね。あとはその加盟店の職員に対する、その加盟店オーナーが代表ですよね、の接し方とか、そういうのもすごく学ばさせていただきました、私。
なるほど、ありがとうございます。はい、そうしましたら、ぜひ御社の事業内容を宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか。
あの、私ども基本的にはデイサービスを、主軸にやっているんですけども、あのお泊まりができるデイサービスですね。でブランド的にはペルメールケア、これが民家を改修型の地域密着型なんですね。で店員は1名から18名で、お泊まりのないケアフィットルームという、土日がお休みのデイサービスで、今、新築で完全個室のバリアフリーで展開しているのが、こちらが通常規模型のブルーミングケアになります。これは20名からだいたい25名ぐらいのブランドになりまして、で最近、一番新しいのがケアビレッジライフというブランドになります。 で、これは、今までやっていた、デイサービス、お泊まりができるデイサービス。これに、2階にですね、25名定員の1階のデイサービスに、2階に16床の住宅型有料老人ホームを併設をしています。で、これは病院から退院後すぐに自宅に帰ることができないご高齢者や、一人暮らしで困っている高齢者など、さまざまな地域のニーズにお応えできるようにするために作ったブランドですね。はい。で、このケアビレッジライフは、その医療提携だったり、連携が可能な住宅型有料老人ホームも合わせて持っているので、より一層地域の中核になれるような施設になっています。はい。
ありがとうございます。SC の募集もなさってらっしゃいますよね。
あ、そうですね。はい。
はい。ですので、もしご興味あられるリスナーの皆さん方いらっしゃいましたら、ぜひFC の方、ウィズビズ株式会社でもご支援してますので、お問い合わせいただければと思っております。
よろしくお願いします。
では、ここからちょっと全く違うご質問もさせていただければと存
あ、
じま
そう
す。
なんです。は
はい。好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、家
い。はい。
系ラーメン、ゲーム、サッカーはまだお好きですね。旅行、スポーツ観戦、そして家の片付けと置きまして、私この中で注目受けたのは家系ラーメン好きということで、家系ラーメン、毎日のように食べ歩いたりされるんですか？
いや、毎日食べたら病気になってしまうんで、毎日は食べてないんですけど、前はですね、週に2回とか3回は食べてましたね。今はもう多くて週1回ですかね。
いろ
は
んなところ行かれるんですか？
い。いろんなとこ行きますね、私。
なるほど、なるほど。
大好きで
私
す。
も家系ラーメン割と好きで食べる側なんで、ちょっとすみません、こっち側を注目してしまいました。なんか家系ラーメン、どこら辺が好きとかご解説いただくことはできます？
あ、私基本的に直系系が好きなんですね。家のそばのですね、末広屋さんというところか、寅吉屋さんがすごく好きですね、私。はい。
それでやっぱり週1ぐらい行かれる感じですね。
そうですね。ちょっと今、ダイエットも今頑張ってるんで、なので週1にした感じですかね。
じゃあち
はい。
ょっと行きづらいかもしれませんがという感
そう
じ
なんです。でも単純に味が好きなんですよね、私。あと、そのサービス業をやってる中で、ちっちゃい時はラーメン好きだったんですよ。はい。なんですけど、初めてラーメン屋で、好みを選べたんですよね。麺の硬さとか味の濃さとか油の量。これ、すごいサービスだなと思ってとっからハマった感じですかね。家系ラーメンで。
なる
はい。
ほど。ありがとうございます。で、座右の銘もお聞きしてまして、これも素晴らしいんですが、国籍龍垂というお言葉を選ばれまして、ぜひ
はい。
意味と選ばれた理由をお教えいただけたらなと思っております。
あ、そうですね。これ座右の銘のこの意味としては、恩は石に刻むように深く心に留め、恨みは水に流すように速やかに忘れるべきだ。っていうのが意味なんですけど、これだと難しいんですが、これはですね、私が小学生の頃から、まあ、今は亡き母からよくですね、人にもらった恩を忘れてはいけないよと。で、そしてその恩を仇で返してはいけないよっていうのをずっと言われてきてたんですね。なので、その言葉を今でもすごく大切にしていて。で、この言葉に近い座右の銘って何だろうっていうのを、小学生か中学生の時に調べたんですよね。で、そこでこの国籍龍垂という言葉を知って、それからもう心に刻んでるんですよね。で、今ではそこからもう様々な経験をしてきて、まあ人は、まあ、感情に流されがちなんだけども、恩を大切にできる人でありたいなと。で、恨みを持ち続けても何も生まれない。というのを逆に今母の言葉を思い出しながら自分の軸としている感じですかね。
なるほど。大変
はい。
素晴らしいお話ですね。ありがとうございます。
いえ
勉強になります。
いえ。いえいえ。
最後のご質問になるんですが、この番組、経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
分かりました。すごくですね、形式ばった 話で、それっぽく言うと、一つは、まあ、理念と数字のロジックをちゃんと回せること。で、二つ目が、まあ、環境の変化を先読みして動けること。まあ、これが本当に形式ばった形なんですけど、私、個人的で話をすると、職員もそうなんですけども、人を大切にすることだと私は思ってます。これが一番大切かなっていう部分ですかね。
なる
はい。
ほど。その人を大切にする部分では、どんなことを具体的に普段なさっているとかございますか？
まあ、やってることというよりも、何もできないんですよね、私一人だと。本当に。今の FC もそうですし、直営事業所、人事、経理、もろもろ、一人はできないので、唯一していることというのは常に感謝をしています、私。はい。言葉に出す、出さないは置いておいて、常に心の奥底では感謝を持ってますからね。はい。人を大切にできない人って、何もできないんじゃないかなって正直思ってます、私。はい。
ありがとうございます。大変素晴らしいお話をいただきまして、私が一番勉強になったんではないか
あ、
と思
い
い
え、とんでもないです。
ます。ありがとうございます。
はい。
リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。磯部社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く InWithWith は株式会社ケアネーション代表取締役の磯部貴博社長様でいらっしゃいました。FC 本部の社長様でいらっしゃいません、ね。いやいや、素晴らしいですね。いろんなところで学ばれて、着実にご出世なさり、そのまま起業なさる典型的な、社長様であり、なんだろう、こう、よくよくインタビューを取ってる天才的な社長様も何人かいらっしゃると思うんですが、そうじゃなく地道にコツコツ自分のやりたいことを積み上げていったら、フランチャイズ本部の社長で、まあ、ある意味日本一のフランチャイズ本部の社長になったと、こんな感じの社長様でいらっしゃいまして、しっかり地道にやってらっしゃいますね。で、国籍流水みたいなお言葉も出てくるぐらい、まあ、お母様の教育も良かったんだろうなと思えるぐらい、まあ、素晴らしい環境で、お過ごしになり、結果的に素晴らしい社長になられたと、こういう感じですね。かつ人間、人を大切にするということをおっしゃってらっしゃってて、なるほど。やっぱり感謝ですね。感謝は一番必要だなと私自身も思いました。私も磯部社長みたいに周りを感謝し、恩は忘れないようにして生きていきたいなと思った次第です。本日の社長に聞く InWithWith はここまで。また来週。
本日も社長に聞く InWithWith をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithWith が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く InWithWith はここまで。また来週。